さっきから気になってたんだけど、ゴロリの声になってきてない？
んなことないよ。
じゃあワクワクさんって言ってみなよ。
ワクワクさん、
ゴロリじゃないか。
え、そんなことはないよ。
じゃあチョキチョキ言ってみな。
チョキチョキ、
ゴロリじゃないか。まあとりあえず気がつけば両生類で検索だね。
存在するはずだと。その間がどうなってるのか僕は知りたいんですよ。
うんうんうん。
だから直感的なことも必ず紐解いていけばそれは理論的になるし、理論的なこともそれが理解できてない人からすればそれは直感的なんですよ。
うん、そうですね、うん、そこはがあってそこをさらに超えると、
はい、
今度好みの問題になるような気がするんですよ、うん、
まさしく
ですよね。
まさしくそうです、
うん、
それを一旦そう鳴らした上で、でも私はこっちが好き、
うん、
あ、じゃあ、まあ、もうじゃあもう好きにしてくださいっていう感じですね。で、
人間って基本的にそんなことばっかだと思うんですよ。やっぱ、
うん、
人と人ってのは違うから、
そう
だから、じゃあ自分がね、確かに正しかったらいろんなことがあって、うんうん、それを自分がこうって思ったこととかを、うん、全く否定じゃないけど、いやそこ好きじゃないから全然ってうんうん、いう感じは、例えば今の話の中だと、
うんうん、
理屈が必ず存在するよと、メカニズムがちゃんとあるよって言っても、うんうん、じゃあ例えば女の人の一部とか男の人であんまり考えるのが好きじゃない方の一部は、いやそうなのかは知らんけど、いやそこ別に好きじゃないから、うんうん、やんないって、考えないよって、
その出た結果なんですよね、好みっていうのはね、
うん、
その処理、いろんな処理をして、その人の中でのその瞬間のその人の中で出た導き出された、まあ、答えというか、その瞬間の結果なんですよ、
うん、
それがその時の、まあ、例えばあ今日ラーメン食べたいなとかっていうのもまさしくその瞬間なんですよね、
うん、
ラーメン食べるのがいかに体に不健康なことかっていうことを理論で説明されても別にそれを選ぶか選ばないかはその人次第であって、そのじゃあ何ラーメンを食べるのかっていう好みに関しても、それはメカニズムはあるけれども、その結果がそのものがラーメンを食べたいって思ってラーメンを食べて、その欲が満たされるっていうことに重きを置いている状況がある、
うん、でそこで危険なことはその、2つあって、
はい、
理屈でものを考えなくて、そうやって結果でその感覚で判断する人が、
はい、
うん、こうやって理詰めで考える方に、いやそんなにお前理屈っぽいよって否定することが、
うん
うん、はまずすごく良くないことだし、
まあ、そうなる感覚は分からんでもないですけどね、
うん、分からなくないですけど、
うんうん、
そこは
でも、うん、
否定する言われはないしっていうところがあって、
まあね、うんうん、
逆にじゃあこのラーメンは体に悪いよっていうのを、
うんうんうん、
たとえ事実だとしても、
うんうん、
その直感の人に言ってあげることは優しさではないしっていう、
まあ、それを押し付けるのはね、
そう押し付けるのは、
うんうん、
でもそれを押し付けなくても、例えば言われて、なんだよ水さすなよっていうのは分かるんですよ、うん、
まあ、それは分かります、
うん、だからそこはお互いにちょっと境界線が近くにある分、
うん、
すごくデリケートに気をつけなきゃいけないところだなとは思います、
ね、非常に難しいところですよね。その人のその状況とかその口調とか、それこそいろんな表情とかを見て、うん、どこまで言えるかっていうのを、うん、それこそ感覚的に直感的に、うん、瞬間的に感じて導き出さないと、
うん、で、うん、こっちの体調もあるじゃないですか、うん、だからそのあちょっとやべえかなと思っててもなんかちょっと言い過ぎちゃったりとかして、
うんうんうん、
こうね、やっちゃったっていうことっていうのはやっぱそういうことになると思うんですけど、ね、うん、
まさしくそれを自分がやっちゃったっていう感覚を持ってる人っていうのは相手がやっちゃった時も許せるんですよね。その感覚が理解できるから、
あ、自分も同じことしてますしねっていう、
そうそう、だから自分が本当に疲れた時とかに分かってるけどいちいち言わないでくれよっていうことはいっぱいあるじゃないですか、
うんうんうん、
ね、だからその、まあ、本当相手のこと言ってることの方が正しいし正論だし絶対そうした方がいいっていうのはもう頭では分かってるけど、
うん、
もう泥のようになって眠いんだというね、宿題明日やるっていうふうに言って、ね、
うんうん、
今日のうちやっちゃった方がいいよって、明日絶対後悔するよって言われてもまさしくその通りなんだけど、やりたくねえんだっていうその負の感情、相手に対して憎しみを持ったりとか嫌だなとかって思う感情は否定できないんですよね、
うん、
でじゃあそれが逆の立場になった時に 自分がいやそれ絶対宿題明日後悔するからやっといた方がいいよって言った時に相手がもし怒ってきたとしたらさ、
うん、
怒ってきたとしたらってさ、今ごめんなさい、なんかもうもうかなりいろいろまずいことになっちゃってますけど、まあちょっと置いといたとして、
はいはいはい、
怒ってきた時に、うん、あこいつ今こういう状況なんだと、
うん、
逆に気づいてやらなくて申し訳なかったなって思える感覚になったら、うん、もうその人にとって勝手以外の何者でもないんですよ、その相手が怒ってくることっていうことさえも、
うん、
で その時に素直にっていうのはちょっと僕はあんまり好きな言葉じゃないんだけど、悪かったなって思ったらあごめんって謝れるじゃないですか、
うん、そこに今のねこのダンさんが言ってた結果にたどり着くまでに意外にやっぱ障害があって、
うんうん、
いちいちなかなかそこまでみんながたどり着けないというか、うん、そこがうまくいかない理由はたくさんその中に散りばめられてて、例えば最後のねごめんなさいとか一つとかもやっぱ言えない大人っていうのはとても
多い
事実があるじゃないですか。
まさしく。
で、それが自分で、あ、今ちょっとやっちゃったなと思ってても、なんか変な安いプライドが高かったりとかして、言えなかったり。
うん、
で、それは、まあ、わからないでもないとか、自分も経験があったりとか、でね、
うんうん、
それでいっぱい自分が叩かれてって反省するほど、なんか、許せたりっていうのは、それはなんかわかりますね。
うん。うん、むしろその、例えば頑固なおじさんが、ごめんって言った方がいいんだろうなって分かってても言えない素振りとかを見ると、あ、この人今ごめんって言いたいけれども、言えないんだろうな、安いプライドがあって、かわいそうにってやっぱ思えちゃうんですよね。うん、
そこで、まあ、その、いじらしければあれですけど、うん、ふてぶてしかったら許せないですね、私は。
まあ、だから、ふてぶてしいっていうふうに感じるってことは、その、憎たらしさっていうことの方が勝ってるわけですよね。
うんうん、
その、自分がその許せる教養からね。
うん、
でもまあそれは本当に人それぞれだし、その少しずつその器っていうのは広がっていくものだと思いますし、自分が経験すればするほどね、
うん、
まあ相手を許すことが正解でも何でもないけど、何より自分にとってストレスがない、
うんうん
うん、でその後自分が逆にその経験そのものを自分の糧にできるので、自分にとって得ですよね、
うん、そうですね、
うんうん、もう女性の話してたのになんかそういう話になっちゃいましたね。まあいいんですけど。
繋がってはいますけどね。
うん、いいんですけどね。まあということで僕は結婚が嫌いだということですよ。
グイッと戻しましたね。グイッと戻してきましたね、また。
うん。まあそういう、今ね、今多分聞いてる人は何本当にそれこそなんか理屈っぽいこと言いやがってって思うでしょうし、
うん、
だいぶやっぱりこれ聞いてても、うん、つまんないと思う人もいれば、耳塞ぐ方もいっぱいいると思うんですよ。
そうですね、
うんうん、まあでも、
いや、まだ結婚にいいところだってもちろんあるんですよね、あるんだけど、
うんうん、
もう完全に悪かったら誰もやんないわけですから、そこに例えばね、うん、幻想だろうが夢があったりとかね、そうやってなんか魅力なものがある、うん、ただその、まあ、悪魔との契約とは言わないですけど、その、うん、デメリットっていうのがもちろんあるわけだから、
うんうん、
そこを僕とかダンサーみたいなタイプはちょっと見てほしいなって。
そう。自覚すれば別にいいんですよ。
うん。
うん。
うん、だしもう、まあ私はもう結構、な、どうでもいいというかあれなんで、まあ浮気した気はすればいいし、じゃあ例えばね、不倫したいっていう方がいらっしゃってね、
うんうん、
それのターゲットにもしね、落とした私がされたら、
はい。
じゃあ、まあ僕で良ければってなりますから、それ多分。
うんうん、
あ、だからまあその辺はもうあんまりこう逆に言ったらもう成り行きでいいのかなっていうところもありますね。いろいろ言って人にいろいろなんか押し付けたりとか、これが正しいって言うっていうことは、その人に対して最後まで責任を取れない人以外は言っちゃいけないような気がするんですよ。
あ、そうだと思いますよ。で、うん、よっぽどの覚悟がないとそれは言えないと思います。
そうそう、うん、そうなんですよ。だからで私例えば自分に胸に手を当てて、じゃあ偉そうなことを言って、君はこの子のことを最後まで面倒見れるのかって言われたら、基本的にはまあノーだと思うんで、
うん、
だからあんまり人にはいろいろなんか説教みたいなことは言わないとこうかなっていうスタンスになんかなってきてはいます。
そうですね、相手が求めてれば別ですけどね。
あ、そうそうそうそう、そうですね、
うん、
相手が求めてくれればこっちがね一生懸命なんかこう、うん、自分が持ってるものを駆使してなんとかしてあげたいなと思う気持ちはもちろんあるんですけど、
うんうん、
そうじゃない方もやっぱいらっしゃるじゃないですか、
うんうん、
自分が思ってること正しいから、うん、お前はこうだよって なんか、うん、お前そうだからいけないんだよって言い方で、うんうん、まあ言われるとやっぱり男も女もやっぱ嫌かなっていうのは、うんうん、思いますね、
うん、まさしくそうだと思いますよ、
うん、
でもうこれは極端な話ですけど僕がいつも言ってることで、
はいはい、
人は息を吸って吐いてて毎日のように飯を食ってはうんこを出してるわけですよ、
うん、
っていうことは次の瞬間違う人間なんですよね。自分を構成している分子そのものが出たり入ったりしてるわけで、違う人間になっちゃってて、それでいて前と言ってることが違うってことは当然のようにあるわけですよ。それは人間が違うわけですから、まあ極端な話ですよこれは。でもそういう前提から見たら相手が違うことを言ってることそのものに対しては怒りを覚えなくなってくるんですよね。で相手が違うことを言ってるってことは、あ、なんか変わったんだな前と言ってることがと、考え方が変わったんだな、一体なんでそうなったの、どういう意味でそう言ってんのっていう次の質問になってくるんですよね。そういう次元になれば人とのコミュニケーションってすっごくスマートになるというか、あのお互いにその姿勢を持てばですよ、そんな奇跡的な姿勢を持つ2人ってのはなかなかいないですけど、
いないですね。
でももし仮にみんなそうなったらどんなに楽しいんだろうって僕はいろいろ妄想はしますけれどもね。
ああそうですか。
はい、だからあの、まあ、先ほど言ったその 2,3 あるそのこっちを向けって言ってこっちを向いてくれた人とのコミュニケーションっていうのは、うん、それが大前提だよっていうふうに言い始めてできた関係なんですね。要するに あの今言ったような関係、そのお互いにちゃんとコミュニケーションを取ろうという姿勢、
うん、
っていうものがなければほぼ無意味だよと、
うん、ダンさんはじゃあ例えば、はい、その前その元カノさんをあのゲストに呼んだっておっしゃってましたけど、あのこうダンさんが多分こう一生懸命、自分の思ってることをたくさん伝えたと思うんですよきっと、
うんうんうん、まあ本当に伝わってるかどうかは分かんないけど、
そこですよね。それが難しいところというか、うん、相手に全部自分が思ってるものを求めるのってのは難しいじゃないですか。
ほぼ無理でしょうね、
うん、で、うん、しかもさっきのダンさんの話だと、日々人は変わっていくとしたら、うん、最初は理解してくれていても途中で全く興味が失うことももちろんあると、う
ん、もちろん、
うん、でもそれを全部認めていくとやっぱりあのこうなんですかね、認めていくとなんて逃げ場がなくなるとこありません？
逃げ場っていうとどういう意味ですか？
女性、例えば女性関係だとしたら、はい、まあ永遠とかはないですよ。ないけども、
はい、
なるべく長く一緒にこの人といたいなという気持ちがあるから皆さん男女関係を付き合うわけじゃないですか。
う
ん、
まあその瞬間はそう思ってるわけですよね。
その瞬間そう思っている。う
ん、はい、
だけれどもあのまあそれは基本的に叶わないこと。なんですけど、それを自分の中で頑張って、人に期待しちゃいけないよって言えば言うほど、
うん、
だんだん期待できない人になっていくというか、こう、なんですか、
まあ、
望まない、ね、望んじゃいけない、望んじゃいけないって、人は人なんだからっていうふうに分かる、うんと、いい子になろうじゃないですけど、物分かりの良い自分でいよういようと思うと、だんだんこう自分に、苦しさが返ってくる感覚？
いや、それはもちろんありますよ、
うんうん、
だからそれはあのちゃんとそこも話すんです。先ほどの感じで言うと、だからまず自分の考えとしては、はい、考えとしては今おっしゃったみたいに、まあ、人は人間というか、まあ、もう僕らはもう人間という概念もおかしいな話だと僕は思ってますけどね。要するにあの化学反応の途中結果って呼んでるんですけど、化学反応じゃないですか結局のところ。こういう塊であるっていう瞬間を切り取った僕らなわけでしょ。それを人間って呼んでるだけなんですよ僕らはね。でそれだからそのたとえ何も食べて出さなかったとしても中で変化が起きてるんだから、次の瞬間変わっててもしょうがないと。で、まあ、さっきの理屈ですけど、それはで今落とした さんがおっしゃったみたいに、じゃあ次の瞬間意見が変わってるからといってそれを全て受け入れるっていうのはかなり難しい話じゃないかということですよね、
うん、
まさしくそうで、だけど僕はその前提でいるよと、けど感情ももちろんあるよと、うん、こういう、うん、例えばじゃあ好きな女がいて、その女が 違う男とイチャイチャしてたらそりゃ悔しいし、うん、俺は特に嫉妬深い男ですから
そうなんですか。
とにかくもう、 もう具体的に何やるわけじゃないですけど、はいはい、もうすごい気持ちが落ちるわけですよ。ぐーってすごい締め付けられるし、なんていうかすごくそういうことにもう本当デリケートっていうか敏感なんですよ。ナイーブなんですね。非常に話を聞くだけでももうやめてくれって思う感覚があるんです。脳を締め付けられるというか、非常にそこは未熟だなとは思うんですけど、はいはい、まあ、未熟っていうか、まあ、そういう性質なんですよね。
でもそうやってね、こう言葉に出して言えるのはすごい素敵だかなとは思いますけど、
まあまあ、でそれでですよ、うん、それ で逆に言えばその相手がコミュニケーションを取ろうとする相手が女性であって、うん、例えば、まあ、素敵な女性だったとするじゃないですか、
うんうんうん、
まあ、当然のようにそれは性欲っていうものはある程度こうピピピピピッとメモリが上がったりとかするわけですよ。それが、ね、どういう行為に及ぶとか関係なく街ですれ違った女性が、うん、ああなんかいい女だなって思うような感覚のちょっと延長線上みたいな感じですよ、
うんうんうん、
だからその先どうなろうとかっていう話ではなくて、うん、男だったら誰しもが感じる感覚ですよ。
うん、
だけどそういうのも当然あるんだよっていう話をするんですね、
うん
うん、相手が女性だったとしても、
うんうんうん、
私は男ですと。で今その成人みたいなことを言いましたけれども、私は感情としてそういうものを持っているから、
うん、
私がそれこそ疲れてる時とか、
うんうん、
何かしらこう正常じゃない、もしくは正常っていうのもそういう状態もありえないんだけど、
うんうん、
その自分が弱ってる時とかに、
うん、
そういう成人になりきろうとしてるけども全然なりきれてない時も多分あるだろうと、
うん、もちろんそれはそうですよね、うん、
だからそういう時もあるよと。その時は別に嫌だったら相手しなくてもいいし、気がついてもし伝えてくれるんだったら今疲れてるでしょとかっていう風に言ってくれればいいし、別にその時の俺の欲望を満たすために相手してくれるんだったらそれはそれですごく嬉しいよと、
うん、
そのすごく疲れてちょっと癒されたいから声をかけたみたいな、多分そういう自分では意識してなくても無意識的にもそうやったりとかっていう時もあるだろうし、だけど多分毎回そういう時には俺は疲れた、癒されたいから話してくれって言うんですよ。
ほう、
そしたら、まあ、ああなるほどって言って相手してくれるのが大体そうなんですよね、その時間がもし合えば。だから、うん、その前提も全部見せて、
うん、
で、私あなたはすごく素敵な女性だからあなたに対して性欲もありますよって、もうあわよくばあわよくばやっちゃいたいっていう感覚もありますよと、
はいはいはい、
だけれどもそんなものは私にとっては本当は二の次でどうでもいいんですよと、うん、その欲望に負ける瞬間もあるかもしれないけれども、その負ける瞬間の俺は大嫌いだと、
ほう、
負ける瞬間の俺は大嫌いだからそれを抑える訓練をさせてくれと、あなたを実験台にして、あなたを実験台にして、そういう訓練をしながら、だけど俺は俺の感覚で、あなたが今抱えてる問題とかに対して、可能な限り誠実に答えていくと。で、その言葉をどう受け取るかはあなた次第ですよ、という前提、最初に、一番最初にその話をするんですね。で、じゃあ、問題点を話しましょう、っていう話で、こう、いろいろ相手の、いろんな抱えてる問題点とか聞いて、自分はそれはこう思うよこう思うよって話してっていうのを、本当だったらというか大概の人、特に女性はそうなった最初の前提の時点でいやいやいやいやってなるじゃないですか。もういいもういいってなるじゃないですか。聞かない聞かないって耳を塞ぐでしょ。
これでもこう2つの方向からの見方があって、
おうおう、
今みたいなちゃんとダンさんとずっといて、そういうのをずっと正直にいろいろこうコンタクトを取ってきてくれて、心の中バーンって開けて こっちに突っ込んできてもらうことが、
うん
うん、グッとくる女の人っていうのは、
うん、
いて多分いると思うんですよ、
うんうん、
それなぜかっていうと、前付き合ってた人とかが逆だった場合に
逆、
うん、にダンさんみたいな人に惹かれるっていうのはきっとあると思うんですよ。
うん、はい、
逆で痛い目に遭ってる場合、
うんうん、
逆でうんざりしたりとかそういう経験がある場合、
うんうん、
っていうのはダンさんみたいなアプローチはめちゃくちゃバカッと効くっていう側面がある気がするんですよ。
なるほど。
逆に、うん、ダンさんみたいなのずっといてちょっとこう正直に言われすぎてちょっと苦しいわと、
うんうん、
もう あの言ってることはとてもわかるけれども、なんかあんまりこうぐっといっぱい来られてちょっと苦しいなと感じた方が例えばいたとしたら、
うん、
何にも言わなくて俺のとこ来いよって肩をぐって持っていくような男にフラッと行くよ、
うんうんうん、あ、それはまさしくそうだと思いますよ、う
ん、だから、うんうん、その二面性があって面白いなと。どっちが正解っていうのはなくて、
まあ、あの男女関係なく、さっきのその後者の苦しくなるっていうのは当然なんですよね。っていうかほとんどの人が苦しくなるでしょう。だってそんな全部、うん、見せられても受け止めきれないよってなっちゃうし、それこそその曖昧な関係っていうのが一番心地いいわけで、お互いの一部分の情報だけをやり取りするからこそ、お互いに踏み込みすぎないからこそ、すごくそれこそインターネットを介したやり取りなんか特にそうだと思うんですけど、お互いに傷つき合うこともないし、まあ切りやすい関係ですから、
そうですね、
はい、深くなろうとする行為っていうのは非常にリスキーだし、普通は嫌がる行為なんですよね。で僕は今非常にその不器用でやり方がわからないんですよ。どうすればできれば相手の深いところに立ち入っていって、本当であれば自分の深いところにも立ち入ってきてほしい、でコミュニケーション、深いコミュニケーションをしていきたいっていう感覚を持っているけれども、もちろん
それが達成できないとやっぱ不満なんですか。
まあ、不満っていうか残念ではあるけど不満ではないです。結局何が大事かって、相手がそれを求めてるかなんですよね。相手もそれを求めてたらいいじゃないですか別に。
うん、そうですね。
ね、で、うん、で自分もこう、自分はこういう人間なんですよ、なるほど、じゃあ自分はこういう人間だからこういうコミュニケーション取りましょうっていう、まあ、それこそ契約みたいなものが成立しているのであればいいですし、でも俺の理論からすれば次の瞬間相手が真逆のことを言ってたとしても、なるほどって言って俺は受け止めないといけないわけですけどね、
うん、
だけど、まあ、結局今何が言いたかったかっていうと何が言いたかったかっていうと、
うん、
あの音下さんがおっしゃったみたいに完全な成人にはなれないです、はっきり言って。
もちろんそうですね、
はっきり言ってなれないです、うんうん、だけど、まあ、成人っていう表現がちょっとごめんなさい、よくなかったかもしれないけれども、自分、理想の自分です、
うんうん、
完全な自分にとっての理想の自分、はい、みんな、うんうん、皆さん理想の自分はそれぞれ違うと思うんですけど、
うんうん、
僕は理想の自分は可能な限り全てを受け入れられて、可能な限りその視野を広げていって知らないことをどんどんしていくっていうのが理想の自分なんですけど、
うんうん、
今見えるところだけでなんとか満足しようっていう感覚になりたくないんですよね。この見えてないところを、見えてないところを感じるんですよ僕は、なんとなく、
うんうんうん、
多分ここ見えてないってことは俺の知らない世界がここにあるぞって思ったら、そっちをどうやって見ようかって思うわけですよ。で、成人には理想の自分にはなれないってのはもちろん物理的に不可能だってのは分かってるけれども、なろうとすることはできるんですよ、
うん、
可能な限り10にはならないけど 9.99999 までには多分いけるんじゃないかと思ってるんですよ、
うん、
で自分に無理がない、自分自身が崩壊しない程度にそこをひたすら行くだけの人生なんですね。
あ、そこを今最後のところちょっとなんか肝に感じましたね私今。
ああ、なるほど、その、
はい、
9.99999 を突き詰めていって、いつか10になるかもしれないっていう希望を抱いて、それこそ結婚みたいな希望ですよ、曖昧で。だけどただ行くしかない、だって俺10になりたいんだもんっていう感覚、それこそ好みで、
うん、
俺も10になりたいと思っちゃってるんで今の自分が、
うん、
でもできないってことは分かってるんだけど、ただ行くしかないっていう状態で、どうやったらそこにたどり着けるかっていうことをひたすらアプローチするっていうのがさっきの一つの方法なんですよね。自分をまずダーッと出して、それに答えてくれる人を探す、もしくはどうやったら答えてくれるようなお膳立てをできるかっていうのを考える、
うーん、
っていうことです。
なんかすごい今ダンさんの話を聞きで思ったのは、最後に、自分を保ちながらみたいな言い方をちょっとさっきしたんですけど、
はい、
すごい真面目に物事を考えるタイプの方じゃないですか。
うん、
なんていうんですかね。だから、
はい、
何かが、こう、気力が今あって、気力がないとやっぱそういう脳って使えないじゃないですか。
うん、うん。
うん。で、その何かの拍子で、ダンさんの気力がなくなっちゃった時の崩壊がちょっと心配っていうのと、まあもちろんそれは自覚されてるっぽいので、
うんうん、
あれなんですけど、 表裏一体のところがあって、うんうん、たくさん考えてすごく成長できる反面やっぱちょっとリスクももちろんあって、
うんうん
うん、そこだけちょっとそのあのダンさんに元気でいてほしいなって思ったというかすごい変なこと言って申し訳ないですけど、
いやいやいやいや、ありがとうございますありがとうございます、うん、まずもう今僕が言ってることはある程度理解してい、いただいてるっていうのはなんとなく今のお言葉で分かりましたし、それだけでももう大感謝というかありがたいですね。まずは
なんかダンさん今すごくいろんなものをこう得よう得ようってあのしてるその感じが、もちろんそのラジオ、気がつけば両生類のテーマがもちろんそうなんであれなんですけど、
はい、
あのいろんな人からねいろんなものをインプットしてくれと、
うんうんうん、
僕にインプットしてくれと、うんうん、そこで僕がいろんなまた新しいアウトプットができるようになったらそれは素晴らしい自由になれるんじゃないかと、
うんうん、
いやことを作業してるわけじゃないですか。
そうです。
でなんかだ多分すごく貪欲だし視点をいっぱい見て肯定も否定もしなくてしっかり物事を見ようとされてる方なんで、多分結構その精神さえぶっ壊さなければなんかそのうちにだんだんこう銃に向かってぐーっといって、
うんうん、
それが何かの拍子に何かこう次元を一個ストンって上がって、うんうん、あれこれいらないこれいらないこれいらない10じゃなくてこれ5が正解だったわみたいな感じですごいすっきりしたフリーザの最終形態みたいな感じになるような気がするんですよ。
それはまさしくそうなんですよ、うん、10になったらそうなるだろうっていうぼんやりとした感覚があって、
うんうん
うん、だけど10に行くためにはもうあがくしかないもんみたいな、そんな、うん、半分諦めでむしろ諦めてないっていう状況みたいなのがありますね、
うん、なんかきっとなんかそのうちにダンさんはすごいところにたどり着くかもしれないなって思ってちょっと
まあ自分が壊れなきゃね、うん、
そうですね、うん、
まあでも、うん、甘えるっていうことを知ってるんで僕末っ子だし、その力の抜き方っていうのは多分何か、なんかもう染み込んでるんですよ。
おー、素晴らしいですね。
いや、まあ、それはすごく僕は嫌なんですけど。
あ、そうですか。
いや、私は必要なんですよ、多分、うん、
必要だと思います。多分私長男で甘えることが本当できない体質なんで、苦しいんですよ基本的に。
でしょうね。
いや、
うん、
ちょっとご教授いただきたいぐらいな感じなんです
。いやでもそれはもう教えられるものじゃないと思います。ただ子供の頃からのもう本当に僕はもうあの兄と姉が結構6歳7歳とかで年が離れてるんですよ、
はいはいはい、
だから本当基本的には上の親とか兄とか姉のその様子を伺いながらいかに怒られないかっていう生活をずっとやってきたから、
うん、
その非常に卑怯な性格なんですよ。
卑怯、うん、言い方すごい悪く言いましたね。また
いやでもそういう自分がすごく嫌いなんだけど、でもそれを基準にしちゃっているっていう部分は否めないんですよ。
あでも卑怯にはすごいもっとポジティブないい言い方ありそうな気しますけどね、今の中のあれだと。
まあ、ある種戒めみたいなのもね、込められてて、でも、まあ、昔の自分、10年前ぐらいの自分からすると、ある程度、まあ、そういう卑怯っていう次元からは少し抜けられてきてるのかなみたいな感覚はありますよ、少しずつ、うんうんうん。だけど、基本的に打算的だし、基本的に楽しようとしている人間なんですよ。
あ、そうですか。
非常に、
いいじゃないですか。でも楽と合理的は似てませんか、なんか。
似てますけど、合理的にしようとするときに、合理的にしたい人っていうのは、うん、どうやったら合理的かっていうのを考えるっていうことをするでしょ。だけど楽、
どうやったら、うんうん、どうやったら楽かとイコールじゃないんですか、それは。
それはね、僕の感覚では違うんですよ。合理的っていうのは効率的っていうのとほぼイコールじゃないですか。いかに結果を出すときにそのなんていうのかな、まあ、それこそ労力とかリスクとか時間っていうものをかけずに済むのかっていうのが合理的だと思うんですね、
うん、
だけど楽っていうのは結果にが伴うか伴わないかっていうのを無視した存在だと僕は思ってるんですよ。
わからない。
要するに自分本位っていうことです、言っちゃえば。その結果っていうものが、
自分本位なことは合理的じゃないんですか。
それは一部被る部分もありますが、イコールではないです。
ほう、
はい。その、まあ、分かりやすく言えば、その会社っていうものの中でその個人的な売り上げを出すのか、会社全体の売り上げを上げていくのかっていう、どっちの方を優先するかっていうことですね。
でもじゃあ、個人的な売り上げたら会社の売り上げも上がるって考えたらイコールっていうことじゃない
ですか。そこの部分だけ見るのであれば、その狭い視野の中で見るのであればイコールですよ。だけどその個人のその売り上げを上げることが全てすなわち会社の売り上げを上げるっていうことにイコールにはならないと、
まあ確かにそうですね、
うん、もちろんもっともっと俯瞰的に見て全体を見て判断しなければならない、うんうん、でそれは判断の中には時には従業員個人の売り上げが下がるっていう選択肢ももちろん含まれるということですね。
わかりました意味が、はいはい
はい、で、うんうん、じゃあそこで私が言う楽というのはどういう状況かっていうと、一人の従業員がいかに自分が評価を上げてその会社の中で認められるかとか、うんうん、そういうことを優先して行動すること、
うん、
まあ、その中で自分がいかに労力を使わないで評価につながるかとかっていうことを優先していることを僕は楽と呼んでるんですね。
ああ、なるほど。じゃあ楽っていうのはその合理的なものに少し悪意っぽいものがなんか介在しているという印象ってことですか。
まあ、悪意というか何が本意なのかです。何を最優先とするのか。もちろん
利己的イコール悪みたいなことですか。
利己的っていうのもまたちょっと感覚としては違うけどほぼまあ似てます
なるほど、うん、
細かいですけど、ね、
ぼんやり分かりました。ぼんやり分かりました、うん、
ぼんやり、まあ、ぼんやりでいいんです、はい、うん、完璧に分かるってことはありえないのでねまあだからそういう感覚を僕は、うん、
これちょっと待ってください。これついてきてますかね、リスナーの方大丈夫ですか。
ついてきてないでしょうね多分ね。
あ、ないですか、
うん、だから何回も何回も聞いてくださいはい。だからそこでもしついてこれなかったら、あそこ分かんなかったからもう一回説明してくれよっていうお便りいただいてもいいですし、ゲストに来て あの時落とした さんはこう言ってたけど俺はこう思うでもいいんですよ。あ、うん、まあ、そんなこと言ってくる人全然いないけどね。はい、
そうですね、そこ自分が本当にめちゃくちゃヒットすることだったらいいね、うん、食いついてくるかもしれないですけど、うん、自分にじゃあ全然興味ないジャンルにそこまで疑問を持って食いついてくるかって言ったら、まあそこはね、うんうん、なかなか求めづらいところはありますよね。
まあいかにそこを自分が乗っかりたいという気持ちにさせるかっていう、それこそ先のこちらのお膳立てっていうのが、
そうですね、
うん、このポッドキャストを並びにそのネットラジオ、そのコンテンツっていうものの、そのあり方としてはそれが必要になってくるけど、この番組にはそれがほぼないそれは私が下手だからです
あ、
はい、
そう、なんか、うん、難しいですよね。
はい、
なんですかね、ネットラジオでいろんな、まあね、全員から称賛されるっていうことも
またなんか、まあ、それはもうありえないですよ、
うん、嘘な気がしますけどね、
うんうんうん、
じゃあ全員から批判されるのも辛いしっていうところを考えて、でしかも自分が面白く楽しくネットラジオやっていきたいっていうののバランスっていうのはなかなか理想に近づかないですけど、それを、求め続けていくのが楽しいということで、
なんかね、まとめに入られましたね
まとめちゃったね。いや、まとめなかったね。いやいや、まあまあそういうことかなと思っています
。いや、まあまあでもそうですよ、うん、まさしくそれこそ10に近づくための、うん、その、うん、まあただ多分10にはなれないだろうなって思いながら、いかにリスナーに分かりやすくみんなが言うところの難しい話をするかっていう 9.999 のこう境目を探すっていう感じですね。
ああ、なるほど、
はい、
私とダンさんすごいなんか似てるところもたくさんあるんですけど、
はい、
その求めてるところはちょっと
違いますね、
違いますよね、面白いですね、
うんうん、でももしかしたら今後僕も落とし田さんみたいになるかもしれないし、
ね、うん、
ま
あ、
逆に落とし田さんが、
ね、
うん、それはだから
人の段階とかね、その、うんうん、それこそ毎日違うっていうさっきの話につながるとは思うんですけど、
本当、うんうん、そうですよ、
うん、ダンさん今10に向かっていってますけど、私は今ゼロにしようといろいろ捨ててるような、うんうんうん、そういうイメージでラジオやってる感じなので、うんうん、まあもしねこれで聞いてる方ちょっとそういうのも聞いてみたいなと思ったら、まあちょっと聞いていただけたら嬉しいかなと思いますけどね、
うん、多分、うん、基本的に2人が言ってるようなことは同じことではあるけれども、
うんうん、
もう本当に落とし田さんは10っていうものがあるって認識しながらゼロに向かっている感じ、僕ももちろん10っていうものがすごく光り輝いて見えるので、とりあえずあそこに一回行ってみないと心が落ち着かないみたいな、そんな感覚なんです、
うんうんうん、
なんと自分の欲望以外の何者でもないんですよね。お互いそれはそうだと思うんですけど、それが自分の欲望で自分本位なことなんだということを認識していることが大事だと僕は思うんですですよね。それこそさっきの押し付けにならないための感覚っていうのはそこだと思うんですよね。まあでもやっぱり僕は自分の言ってることとかやってることとか 考えに非常に自信を持っているので、
うん、
非常にね正解かどうかっていうことじゃなくって今のこの瞬間はすごく自分の考えに納得しているっていう状況があるので、うんうんうん、人から見れしてみれば押し付けになっちゃうということも多々あると思います。
あ、うん、タフですよね。自分に絶対の自信があるけれども、うん、反論どんと来いよっていう姿勢って、
うん、
強いなってタフだなって思っちゃいます、
ね、反論がなかなか来ないですけどね
自信が伝わりすぎちゃって
ね、まあ、まさしくそうだと思うんですよねだからこう隙をでも過去の回でもねそう、うん、そうまさしく今の話になるわけですよ。どうやったらその要するにこうリアクションが返ってくるのか、うん、今の状態じゃ返ってこないっていう、まあ、ある、方をゲストに呼んでこの番組をじゃあどうしていけばリアクションが返ってくる番組になるのかっていうのを話した回とかあるんですけど、うんうん、まあ隙を見せることかなとかっていう要するにこう自信たっぷりじゃなくてまあそれをまさしくそうなんですよ。それこそ理解しやすさを求めたらやっぱり聞き手っていうものが必要になってくるっていうのはもう今の僕にはほぼ絶対条件だろうなとは思います。
いや私もやっぱダンママさんの回聞いてわからないところをわからんって言ってくれるそのところがバチッとあった時にこのラジオ楽しいっていう風になったりするんでね、うん、
なるほど。となるとそれ以降の過去回を聞くと楽しくないっていうことになりますね
まあそう捉えちゃうとそうなっちゃいますけど、いやそれはそこで興味を持って、あじゃあこういうことなんだな、あじゃあその理屈の方も聞いてみようって、うん、そういう興味につながるじゃないですか。
その導入口としてっていうことですよね。
そう、それはまさしく一回この人にあこの回面白いっていう一個があるだけで、うんうん、人っていうのは入っていきやすいじゃないかと思うんで、
う
ん
う
ん、
まあ本当そうですね。
僕もいろん今までまあそんなに、何回やってんだろう、20回ちょっとしかまだやってないんですけど、半年間ぐらいしかまだやってないんですけれども、うんうん、ラジオをただ、まあ、強烈な回っていうのが何回かあって、
うんうん、
そういうので反応してくれて、うんうん、あ聞くようになりましたというふうな流れがやっぱり自然なのかなと。やっぱフックがあって、うんうんうん、そこにこう一回フィッシュしたっていうのが大事かなと。その後リリースしてもまたあそこ行ってちょっと引っかかりたいなというのが一回できるだけでちょっと違うから、まあだから一回一回の回でなんかちょっとね、面白いところが、人にちょっとでもフックで引っかかってくれたらいいなと思いながらやってるっていうのはあるし、そこがあるとないじゃやっぱ全然違うような気がしますけどね。
そうですね、うん、そのフックをどうすればいいかっていうのをじゃあ今度相談させてください
私にですか？
はい、
いや私はもうすごい明快というかあれで、もうとにかくもうタブーなところに手をつければいいっていうぐらいのちょっと極端な失うもんねえよみたいなところがあるんで、
なるほどなるほど、
その辺をちょっとやっちゃってこうなんか批判もいただくような形になっちゃってるんですけど、
いやまあ、はい、それは当然ですよ。フックがあるわけですから。
前もだから覚醒剤やってた女の子の話を聞いた時があって、その時は今まで聞いてくれてた方とかにもう聞くのが本当に苦しかったみたいなやつをいっぱいいただいたりとかして
なるほどね、
だけど、まあ、フックが引っかかってくれる人にはすごかったよ、書いて言ってくださる方もいたんで、うん、まあそういうことかなって思いながら、うん、僕はどうしてもね、うん、強烈なもの強烈なものみたいな感じで言っちゃうところがあって良くないなと思ってるんで、うん、もうちょっとダンサーみたいに喋りの技術とか
喋りの技術そんなものありますか
滑舌とかその辺をすご
い噛んでばかりですけどね、
羨ましいなと思いますけどね
いやー、まあ、僕も本当お年下さんのあれ番組名って言いましたっけ、
あ言ったっけ、
あれ
落としたパンと赤ネグモポッドキャストと言います。よろしくお願いします。
そう。落としたパンと赤ネグモ。これまず、まあ、なんて、音感がいいですよね。言いたくなる感じ。うん。気がつけば両生類もそのつもりでつけたんですけど。
ああ、なんか似てますよね。
うん、パッと似てる。
似てる。似てる。わからない感じが。うんうん、
いや、まあ、それでまあ、僕はまだ、また最新のやつと、まあ、全部で3回分か3回分しかまだ聞いてないんで、その強烈なやつをちょっと楽しみにしながら、はい、ちょっとずつ聞いていこうかと思いますけど、
ありがとうございます。もう最初の頃とかもうなんかちょっと恥ずかしくてあんまりあれなんですけど、
それはもうお互い様ですよ。私だってそうですよ。
はい、その辺の経緯とかもまあ含めてラジオ面白いんじゃないかっていうことで、
そうそうそうそうです
よね。
誰だって恥ずかしいです、うん、第1回2回とかっていうのはね、
うん、うんうん、
まあ、僕なんかも、まあ、聞いていけば分かりますけど、あの結構外で撮ったりとかもしてますからね。まあでもそんな無茶なことはしてないかな。昔はよく無茶やったんですけど。
無茶なんですか、無茶って。
このポッドキャストをやる前に、もう違う形でネットラジオっていうのをやってて、
はいはいはい、
あのネトラジっていう、
はいはいはい、聞いたことあります。
あります。あれでずっとなんか2年ぐらいやってたんですよ。
うん、
それはもうパソコン抱えながら、
うん、
あの歩きながら、うん、夜の街というか、まあその夜中1時ぐらいにね
すごい人ですね。なんか、
まあ、1時に仕事が終わってでももう電車とかもないから30分か40分ぐらいかけて自宅まで帰るさなか配信おしゃべりしながらやるとかっていうのをやってたんですよ。
無茶っていうからあのなんてファッカー電撃隊みたいなことやってたのかな。
私は彼らみたいにアクティブではありません。そういうアクティブさは持ち合わせておりませんけれども、うん、だからだいぶ
アクティブというかまたもうちょっとすげえあれですけど、
ね、
ま、
だから自分がそこの世界に行くことはできないけど、やっぱ本当は旗目で見ててこうすごい楽しい世界ですけど ね、 あれはね。
そうですね、やっぱ知らないこととかっていうのって楽しいですよね。
すごいですよ、もう彼らの世界は、ね、うん、まあまあまあその辺はまたね、あの皆さんはファッカー電撃隊、でもそっか、実際あれは購入しないと聞けないですけれども、
あ、そうですね、
現状ではね。あ、でも確か、
うん、まあ、でもあのサンプル会とか
は、そうそうそうそう、サンプル聞くだけでも半端ないですからね。
半端じゃないですね、あれ、
うん、
あれ私高校の時に聞いてたらちょっと頭おかしくなってたと思います。
あ、それはねあるかもしれない、
ね、
本当に、
人生がちょっとなんか違ってた気がするという、う
ん
う
ん、なんかまずはあのバイトでお金貯めて東南アジア行こうかなって思っちゃうかもわかんないですね、彼らは。
世界が広がるし、なんかこう何かいけない方にも何かが広がるような気がしますけどね。
彼らは大人だっていう前提があるからあれが可能なんですけどね。
確かに
破滅しないままちゃんと制御しながらやってるからちゃんと楽しめてるんですけど、
うん、確かに。
それが多分ね、楽しいところだけ聞いちゃうと、うん、ちょっと間違っちゃうかもしれないですね。
それもね、その辺はね、本当に、あの、私、まあ自分のラジオ宣伝するのもあれなんですけど、
うんうん、
その、覚醒剤の回を聞いていただければ、
うんうん、
13歳でドロップアウトした女の子の話なんで、
あ、
なるほど、かなり、それでね、親御さんとあ の立場に、お子さんがいる方とか、
うんうん、
私とかの年代になるともうね、あの、うん、お子さんいる方いっぱいいらっしゃいますから、うんうんうん、そういう目線だともう、とにかく聞くのが嫌だと、いう感じ
で、ね。まあね、でも、うんうん、それ聞いて絶対損はないと思いますけどね。
そうですね。
今の話聞くだけでも。
うん、まあ、うん、やっぱり楽しいですよね。いろんな、こう、うん、視野が広がるっていうのは、すごく純粋に楽しい気持ちいいことだと思いますからね。
そうですね、
うん、
まあ、変化を嫌う人もいますけれどもね。
そうですね、
安定を求めてってなるともう今ある世界でなんとか生きていくっていう、うん、まあ、うん、ただ変化っていうものは求めなくても来るものなので、
うんうんうん、
まあ、それがまああの気がつけば両生類っていうところにもあの実はタイトルの意味合いにもどんどんね近づいてくるんですけど、まあ、そこら辺は第10回気がつけば両生類かっこおたまじゃくしの嘆きという回を聞いていただければわかります。
あ、そうなんですか、
はい、この気がつけば両生類っていう言葉にもいろいろ意味がこう、
は
い、こもって
るんで、はいはい
は
い、それを結構そのダンママさん出てた回でも言われてたんで、
ああ
一言じゃ言えない何かをお持ちなんだなって。
そうですね、気がつけば鼻くそって言われた瞬間、うん、ちょっとイラッとしましたね、本当に。
あ、それ伝わってきました。
怪我すんじゃないよって俺のこの。
それ伝わってきたんですけど、
大事な、
そこに快感がめちゃくちゃありましたけどね、私は。聞いててなんか、その人が大事にしてるものに何かチョコレートの溶けたやつぶっかけるみたいな感じの、なんか、まあね、うわー、やっちゃったっていう、その感じの楽しさ。で、ダンさん頑張って我慢してるみたいな、まあ、その辺も聞いててトータル的に楽しかった。
まあまあ、まだ聞いてない方はね、うん、ぜひ聞いていただければ。まあ今まで90回やってきましたけど、残念ながらあれが一番反響が多かったっていうね。
残念です
か？まあだってもう、あの今までの自分の苦労は何だったんだと思うぐらい、彼女の影響力っていうのは強いわけですよ。
あ、で今までのそういう積み重ねがあったからこそ、
まあ、まさしくそうなんですけどね、
引っかかってきたんだ
と思います。あのダンさんの母親がしかもこんなんみたいなね、
うんうん、こんなんっていうかのそのね、あのダンさんの今までのやつをこうデストロイしてくれた感じが、
まさしくね、
うん、気持ちいいっていうので楽しい、
う
んうんうん、ってい
う
感じだと思います。次、例えば最初から第1回目から出たらもう全然反響なかったかもしれないじゃないですか。
まあまあまあまあまあ、それはそうです、うん、まさしく、
うんうんうん、
まあ、今までの積み重ねがあったからこそっていうのはもちろん、うん、ありますね、うん、いや だいぶ喋って満足しました
。時間大丈夫ですか？
時間は全然大丈夫ですけれども。
そうですか。
はい。どうですか？言い残したことはないですか？なんか。
ございません。
あ、だいぶスッキリしました。
いやー、うん、全然溜まってないです私。
あ、なるほどなるほど。じゃあ言い方変えましょう。楽しく過ごせましたか？
はい、あ、もうとても楽しかったです。
あ、素晴らしい。
まさかね、初対面というかまだ実際に会ったこともない方と、うん、スカイプを一瞬だけ繋いで、こういう話ができるってポッドキャスト素晴らしいなと思った次第でございます。
本当ですね。まあ、うん、いい時代だなと僕は思いますけど、単純に、ね、
そうですね、可能性は広がりますよね。全世界で聞けるわけですからね。
本当ですよ、
うん、
まあ、ということで、まあ、今回は結婚というテーマではあるんですけれども、は
い、
とにかく、まあ、とにかく、まあ、このダンと落とした さんの、まあ、おしゃべりだったと。
そうですね、
いうことですね。まあまあまあまあ、面白くないってことはないと思いますんで、また
そうです、ね、
落とした さんにまあ、いろいろと言いたいことあったら言ってきてもらえばいいし、そのこちらの方からもそろそろ落とした さん出ませんかっていうふうにお声掛けさせていただきと思いますので、
私でよければ出ますので言ってください。
よろしくお願いします、
はい
はい、ということで最後まで聞いていただいてありがとうございました。おやすみなさい。
おやすみなさい。